今日はレビ記の13章29節から46節までです。レビ記の13章29節から初めに39節までお読みします。男あるいは女で頭かひげに疾患があるときは、祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で、頭またはひげの雷病である。祭司が回線の患部を調べ、もしそれが皮膚よりも深く見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその回線の患者を7日間隔離する。7日目に祭司は患部を調べる。もしその回線が広がらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が皮膚よりも深く見えていないなら、その人は毛を剃り落とす。ただしその回線を剃り落としてはならない。祭司はその回線の人をさらに7日間隔離する。7日目に祭司がその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深く見えていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。しかし彼が清いと宣言されて後に、もしもその回線が皮膚に広がったなら、祭司は彼を調べる。もしその回線が皮膚に広がっていれば、祭司は黄色の毛を探す必要はない。彼は汚れている。もし祭司が見てその回線が元のままであり、黒い毛がそこに生えているなら、その回線は癒されており、彼は清い。祭司は彼を清いと宣言する。男あるいは女でその体の皮膚に光る斑点、すなわち白い光る斑点があるとき、祭司はこれを調べる。もしその体の皮膚にある光る斑点が淡い白色であるなら、これは皮膚に出てきた湿疹である。そのものは清い。続いて40節から44節もお読みします。男の頭の毛が抜けても、それはハゲであって、そのものは清い。もし顔の生え際から頭の毛が抜けても、それは額のハゲであって、そのものは清い。もしその頭のハゲが額のハゲに赤みがかった白の患部があるなら、それは頭のハゲに、あるいは額のハゲに出てきた雷病である。祭司は彼を調べる。もしその頭のハゲ、あるいは額のハゲにある患部の腫れ物が体の皮膚にある雷病に見られるような赤みがかった白色であれば、そのものは雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。はい。今日の箇所はですね、頭かあるいはひげにできた、雷病についての、教えです。で、29節の方に言いますと、男あるいは女で、38節の方も男あるいは女でとあります。まあ、今までこういう表現はなかったんですけども、男また女にとってのですね、その栄光の現れの部分、まず男にとっての栄光の現れは、頭でありひげです。そして女にとっての栄光の現れは、髪の毛です。そのことは第1コリントの方の11章に書いてあります。第1コリントの11章の3節からお読みします。 3節から7節。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったなら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女がかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男はかぶり物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。また15節の方にも、14節と15節。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。こういうわけでですね、女性にとっての、その光栄は、髪が、長いこと。で、男にとって髪が長いとしたら、それは男として恥ずかしいことでありとあります。かぶり物についての教えは、ずっと昔、第一コリントの、公開説教で、見ておりますので、詳しくはそちらのウェブサイトを見ていただければと思うんですけども、とにかく、頭、それは栄光の現れであり、また女性にとってはその髪が栄光ですね。で、今日のレビ記の箇所の方を見ますと、特にですね、その頭やひげに関してのその見教えですけども、で、気づいた方はいるかと思うんですけども、特に頭とかひげに関してはですね、その隔離する7日というのが2回にわたります。ですから、より注意して、それを見なくてはならないわけですね。ひげが、男にとっての栄光の表れであるということは、第2サムエル記の10章の方にですね、ダビデが、アモン人の王に使いを使わせたときに、そのアモン人の王はその使者たちのひげと服の半分を剃り落として、で、ひげを半分で、衣を半分にして、で、尻のあたりも見えるように、そうやって恥ずかしめをして返して、で、ダビデはですね、その人たちのひげが伸びるまでそこのエリコの町でとどまっていなさいと、それ第二サムエル記の10章なんですけども、このようにひげを剃り落とすということ、ひげの毛を抜くということは、その男にとっての恥ずかしめになります。で、レビ記の方で、後半にハゲについて出てきましたけれども、頭は、男に、男の頭、男のひげは、男性にとってのその栄光の部分ですけれども、エリシャは、頭がハゲておりましたけれども、その子供たちが、そのハゲ頭をからかっているとき、クマが出てきた箇所、結構、有名なんですけど、第二列王記の2章にあります。第二列王記の2章の23節から25節のところをお読みしますと、エリシャはそこからベテルへ登っていった。彼が道を登っていくと、この町から小さい子供たちが出てきて、彼をからかって、登ってこい、ハゲ頭、登ってこい、ハゲ頭、と言ったので、彼は振り向いて、彼らを睨み、 主の名によって彼らを呪った。すると森の中から2頭のメグマが出てきて、彼らのうち42人の子供をかき裂いた。こうして彼はそこからカルメル山に行き、そこからさらにサマリアへ帰った。まあ、このようにですね、まあ、神の預言者のその頭をからかうということ、まあ、これは非常に、重い、まあ、かなり重い罰ですね。42人もの子供が、熊にかき裂かれるっていう、まあ、それほど、まあ、男性のしかも預言者の頭、まあ、特に男が長い髪をしていたらそれは逆に男として恥ずかしいことと、まあ、コリントの方に書いてあったんですが、ですから頭のハゲは全然、まあ、恥ずかしいことではないものです。まあ、ただやはり昔からそのハゲ頭からかわれる、まあ、そういう価値観が、まあ、この第二列王記からも見られるんですけども、とにかく、男性の頭またヒゲ、そこをの部分をからかうということ、まあ、これは非常に屈辱を表すものであり、まあ、そういうわけでですね、まあ、今日のレビ記のその頭やまたヒゲに疾患がある場合は、まあ、ことさらに、まあ、そういう注意が必要ですよということですね。そしてなおかつ、髪の毛やまたヒゲ、毛が生えている部分です。ですからその生えている部分、表立っていないところですので、まあ、隠れたところですので、特にその、祭司は注意を要したわけです。まあ、そういうわけで、まず、そこに、その幹部が現れたのであれば、まずそこを祭司はよく見て、7日間隔離します。で、7日目にその幹部をよく調べて、それが広がっていなくても、まあ、普通ですね、広がっていなければ、まあ、その時点で清いと判定されるんですが、しかし、この場合その毛を剃り落として、まあ、ただしその回線は剃り落とさずに毛だけを剃り落とすんですね。ですから女性の場合はその栄光の表れである髪を、あるいは男性の場合ヒゲの場合だったらその栄光の表れであるヒゲを剃り落とすことになりますので、特に注意しなくてはなりません。それでさらにもう7日間隔離して、それで7日目にそれが広がっていなければ清いと宣言され、またさらに広がっていれば汚れていると宣言されます。このようにですね、栄光の現れの部分ですから、特に私たちに現代に適応するとしたら、キリストの体のですね、栄光の現れの部分、特に主だった人たち、人々の上に立つ人たちの、その汚れに関してはこのように、時間をかけてまたじっくりと注意を、要するという、まあ、そういう、ふうにも取ることができます。まあ、ですから私たちの場合でも、ことさらですね、栄光の現れの部分を、まあ、剃り落とすような可能性がある場合、その人の尊厳に関わること部分にこのような汚れが現れた場合は、ことさら注意をと、また時間をかけてそのことを見て対処していかなくてはならないわけです。このようにですね、人の体の部分に害が現れた、まあ、ツァラートが現れた場合についての、まあ、各部分について見ていきましたけれども、そうした幹部のある、ことが発覚して、ツァラートが発覚した場合は、人々は45節と46節のことを自ら行動を取らなくてはなりません。レビ記の13章の45節から、幹部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている、彼は汚れているので 一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。このザラートの幹部があるという言われた人、祭司に汚れていると宣言された人は、このようにですね、自ら衣服を引き裂いて髪の毛を乱し口ひげを覆う、このようなサインをですね、他の人たちに送らなくてはなりません。でそれで、汚れているということですので、もし誰か清い人がその人に触れるならば、その清い人も汚れてしまいますので、近寄ってはならないサインを送るわけです。ですから汚れている、汚れていると叫んで、でその彼は、一人で住まなくてはなりません。宿営の外で、このように霊的な汚れ、神様に汚れていると宣言される人は、隔離しなくてはならないわけです。これは人権団体からすればかなりひどいと見られるようなことかもしれませんけれども、しかし汚れをですね、宿営の中に持ち込んで、で汚れている人って言うのはかわいそうじゃない、仲間にしてあげようよっていうことで、宿営の中に入れておくと、その宿営全体にですね、汚染が広がってしまいます。同じように霊的な汚染も、例えば人に嘘をつく癖とか、人を盗む癖とか、人に、口汚く罵る癖があるような人は、それなりに対処しなくてはならないわけです。そのまま霊的罪をがすっかり取り除かれなくては、宿営の外に入れてはならない。結構キリスト教の、教えの中ですね、互いに許し合いなさい、そういうのがあるんですが、しかし同時に、互いに戒め合いなさい、そのような罪を除き去りなさい、そういう教えもあります。で、先ほどのコリントの手紙の方でも、第一コリントの、5章の方でしたか、特に、不信者の中にもさえないような罪がある場合は、どうしてあなた方はそれを取り除いて悲しい思いをしなかったのですかと、パウロの叱責があります。私たちキリスト者の集まりは清い集まり、純粋なパンダネの入っていない集いですので、ですからことさら汚れに関してはそのように注意して取り扱わなくてはならないわけです。今日のところでは、特に男性の頭、あるいはひげ、あるいは女性の髪の毛の部分について、見ていきました。そして、この13章の、人の体に現れるザラートに関してのその取り扱いについては、45節46節の方に、自分の衣服を引き裂いて髪の毛を乱し口ひげを覆って、髪もひげもその栄光の現れの部分です。ですからそれを乱して、その栄光を隠さなくてはならないわけです。でそしてその人は、一人で住まなくてはならない。そういうわけで、ユダヤのコミュニティでは、このザラートにかかった人は、生きた屍と呼ばれる、ほどに、人々から隔離され、人々との接触を絶たなくてはなりませんでした。これは本当に私たちにとっても戒めです。ですからまず私たちの方も、汚れに関しては注意深く取り扱わなくてはならず、また汚れが現れたなら人のところに行くのではなく、むしろ閉じこもって、そして神と一対一でその罪を取り扱わなくてはなりません。そしてこのザラートを癒してくださる方はイエス様です。イエス様により頼んでですね、イエス様のところに行って、主よ、お心ならばあなたのそのお心一つで清くしていただきます。霊的な汚れを受けた場合は、まず人々からは自らを隔離するべきであり、そしてイエス様と相対して清めていただいて、そして再びこの、コミュニティに復帰することができます。以上、今日のところは、ここまでにしたいと思います。 で次回からはですね、衣服に大病が現れるとか、革製品とかあるいは建物、そういったものに関してのツラートに移っていきたいと思います。どうか皆さんの日々の歩みのうちに汚れがなく清い生活をしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この髪の毛の部分あるいはひげの部分、ことさら栄光を表す部分にこのような汚れが発した場合は特に注意して取り扱わなくてはならない、ことを見ました。主よ、私たちが本当に自らの栄光の現れの部分、特に自慢をしたい部分に汚れが現れるということを見ます。ウジヤ王は額にありありと、しかも神殿の中でザラートが現れました。それほどに自らの傲慢、自らのその栄光の現れ、それに関してはことさら注意深く取り扱わなくてはなりません。どうか私たちが傲慢になることなく、また誰か他の人のその栄光の現れの部分に汚れが見えた場合はことさら注意 して扱わなくてはなりません。どうか私たちのうちの汚れを清めてください。傲慢ではなく減り下ったものとして、いつまでもこの神の聖なる集いの中にいて、そして長らく平和と尊厳に満ちた人生を歩むことができる私たちでありますように。そして汚れが起きた場合は自らを人々から、神の民から隔離して、そして神様と一対一で相対し、イエス様に直接癒していただくように、人にではなくイエス様に願い求める私たちでありますように、人々のうちに汚れを、汚染を広めるようなことがなく、私たち自らをわきまえ、この神のコミュニティはキリストの体であるということをわきまえて、自分のエゴ、自分の身勝手によってその神様の清いコミュニティを汚すことがありませんように、私たちのうちを清めてください。イエス様と一対一で相対するということを常に学ぶ私たちでありますように。どうかこの新しく始まった一週間を清らかにあなたにあって導いて用いてください。汚れに関して、清めに関して特に注意して歩んでいく私たちでありますように、今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。